高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。湯気深さい飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間です。12月も真ん中になりました。気が焦るような思いもあろうかと思いますが、ハンドルの手はしっかりと持って、気持ちはゆったりと休憩を取りながら、一緒にこの時間を楽しんでいきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、ここでは先週に引き続き105総合研究所社長荒木康之さんから、この民間のシンクタンク、フラットな視点でお聞きする三重県について1ヶ月お届けしていこうと思っております。それでは荒木さん、よろしくお願いいたします。
はい、荒木です。よろしくどうぞお願いいたします。
今ですね、どの自治体でも人口減少とか人手不足って言われています。
はい、
三重県において今どのような課題があると荒木さんは見ていますか？
そうですね、やはりまず1点目、人口減少、
はい、
これはここ10年三重県は特に転出超過になってます。
はい、
自然減でもそうですけれども、社会減としても減少している、非常に厳しい状況がございます。で、その転出先は実は愛知県が多いんですけれども、まあ、東京、大阪など大都市圏に集中しているっていうのが現状ですね。
なるほど。特にこの若い方の流出っていうのが多いんですかね。
はい、三重県内の高校生、卒業生はですね、
はい、
実は大学進学されるところは三重県内では2割しかないんですね。
そうなんですか。
はい、8割が実は県外、三重県外に実は出てってしまうんです。
それは残念な結果ですね。
残念なんです。
はい、
まあ、一番多いのは愛知県なんですけれども、現状そういうことになってます。それともう一つ、三重県内にも大学は何校かあるんですけれども、大学を卒業された方の就職先地は実は三重県内では半分以下なんですね。
そうなんですか。
はい、これはですから若い方が、まあ、大学の進学並びに就職の際にこれぐらいの比率しか実は三重県内に残らない。実は三重大学さんを中心に COC プラスといういろんなことを今一生懸命されておめえです。非常に大事なことだと思います。で、これはですね、やはり我々も企業としてですね、やはり三重県企業はいかにその魅力のある企業に持っていくか、学生が就職したいと思う企業づくり、まあ、この辺が一言で言えば簡単なんですけれども、頑張ってやる必要がありますね。
すごく重要な課題ですよね。私もある人から聞いたことがあるんですが、はい、これはある人からという話です。はい、三重大学、国立大学ってございますが、それ、はい、学費が安いですよね。
そうですね。
その安さというのはあくまでその県内で働いてもらいたいと要請するために安くしてるんだっていうような話を聞いたことがありまして、そういったような、方々が他の県外に働いてしまうというのは、はい、由々しき事態だと思ってまして、
いや、言っていいかどうか分かりませんけど、今駒田学長も一生懸命それはね考えられて、
そうですよね、
なんとか三重県内の企業でぜひ受け入れてほしい。インターンシップも私ども何人か受けてますけれども、
はい、
受け入れてますけれども、ぜひ県内企業さんもですね、いろいろこうその辺は企業をブラッシュアップして、若者に、学生に人気のある企業にぜひ持っていくべきですね。
こうした背景をお聞きしますと、今の三重県の企業、どこでも人手不足というところが課題になっているようですね。
はい、おっしゃる通りです。私どもは年間2回景況調査というアンケートをさせていただいております。
はい、
その中に、まず人手不足かどうかというアンケート項目があるんですが、この7月調査の結果は 重県企業約1200社で500社ほど回答いただいてますが、6割が人手不足というふうに回答してます。
やっぱりそうですか。
はい。でその人手不足、人材不足というのはその企業さんにとっての一番の重要な経営課題だとおっしゃる企業がほとんどでございまして、まあ、非常にこれはこれからどのようにまあ人材を採用する、あるいは人材を育てるということが必要かということが伺えると思います。
今105総合研究所ではコンサルティング業務の中から働き方改革もされていると思いますが、
高潔さんよく覚えてますね。先々週私が言ったことですね。
ありがとうございます。その中で具体的な事例、はい、面白い事例があればぜひ。
事例ですか。
はい、
そうですね、実は私昨日四日市事務機センターさんの佐野社長にお会いしましたんです、
はい、
実は彼はすごく魅力的な働き方改革といいますか社内制度を作られて社員はすごく喜んでるっていうのがあるんですよ。
それどんな制度なんですか。
まあ、例えばですね、確かですねダイエット保証金、報奨金みたいなのを作られてね。
何ですかダイエット報奨金。
要するに少しまあその体重が重い方はですね、
はい、
ダイエットすべきだというので、うん、年1回の健康診断、来年の健康診断の時に体重が減ってればその減った分に対して報奨金を払いましょうとか、
ね、
すごいですよこれ。
すごいですね、はい、
やっぱり健康大事ですから。
そうですそうです、
はい、それとかですね、確か失恋休暇みたいな、
何ですかそれ、はい、
やっぱり失恋しますとね、まあ、働く意欲もまあいろいろあるじゃないですか。
そうですね。
ですからその時は、失恋した時は正直言ってください、でも事前に恋人がいるって言っといてねとで、はい、その時は1日休暇をあげましょうと、
はい、いや、はい、すごい制度ですね。
でもすごく画期的ですよ、
はい、
でもただこれもちろん独身の方ですよそれはもちろんですけどね
既婚者は難しい、
はいは
い。
まあ、そういうふうないろんな制度を、まあ、会社として社長の考え方で作られて見えて、社員の方は本当に入社してよかったと、社長の思いがみんなに伝わる。ですから人材の採用あるいは人材の育てるにあたって、ただ単に給料を上げるということだけじゃないですよ。もちろんその条件は大事です。しかしやはり社長の人柄、あるいは働く環境の良さ、そういったことで従業員、人材は十分採用されて見える企業は何社かございます。やはりこれはいろいろ考えるべきですね。
やはりこの就職一つをとっても人と人とのつながりですので、その社長に惚れ込むっていう言葉ありますよね。
いや、ありますよ、はい。私今ある企業の方にですね、その企業といろんな相談していろんなコンサルをさせていただいてるんですが、
はい、
最終目標は就職ナンバーワン人気企業になろうということで、いろんなコンサルを、これはでもそんな簡単にできるもんじゃないですけれども、経営自体も含めていろんな諸制度を含めてやっていく必要がありますね。
ぜひこうした働き方改革がしっかりと形になり、はい、そしてそれを PR する場があり、はい、多くの学生の方に伝えて、
はい、
でここの会社働きたいなっていう方を三重県にどんどん増やすっていうような取り組みが大事ですね。
いや、素晴らしいですね。
話は変わりまして、
はい、
この三重県のインフラで考えたときに、今荒木さんはシンポジウムなどいろいろ出演されていますが、どういったようなお話をされてますか。
全然話変わったんですね、
はい、
私9月の確か8日だったんですけれども、これは国交省さんと鈴鹿市さんが主催をされてましたんですが、はい、いわゆる新名神高速道路、あるいは中西北西バイパス、まあ、こういったことの開通が今年度中に見込まれているということもあって、北西中西における地域活力の現状と将来の可能性を考えるという題をいただきましてね、私基調講演とその後のパネルディスカッションのコーディネーターを実はさせていただきました。
今三重県が抱えているこの北西中西バイパスをどういうふうに作っていくか、そしてどういうふうな未来を想像していくのかというようなところで、荒木さんはどのようなお話をされましたか。
まあ、このですね、実はパネルディスカッションでも、四日市の森市長、
はい、
それから鈴鹿の末松市長、
はい、
で津市の前橋市長と、
はい、
もう豪華キャストで、
そうですね、
まあ、市長もいろんな思いがおありですし、このまあ道路事情インフラ、これはですね企業としてもいかに生産性を上げるかというのは、物流という観点から非常に道路というのは大事なんです。
そうですね、
まあ、道路といいますと、 当然直接的な効果は、まあ、時間短縮とかありますしね、今東名阪は全国ワーストで、まあ、2位とか4位とかいう、まあ、ゴールデン期間あるいは年間でですね、はい、日本中の中でそれぐらいの渋滞がある高速道路、
やはり混みますよね。
でこれが新名神の開通、この今年度中ですから、はい、来年3月までに開通が見込まれてますので、渋滞緩和はこれは素晴らしくこれから期待されるところですね。
私はですね、先ほどのお話があった働き方改革につながって、就職をする方々が行きやすいような場所というような意味合いでも、はい、インフラというのは大事かなというふうに思いまして、
もちろん大事です。ですからそこに通勤をされる、まあ、これはやはり中西バイパス北西バイパスも大きいんですけれども、ここの中西の一部区間、まあ、第7区間というんですけれども、確か津市の川毛から味噌の鈴鹿の味噌のまでの部分が今年度中に開通される予定でございます。これもやはり、まあ、生活道路でもあり通勤に使われる道路でもありますから、その辺は非常に期待できますよね。
はい、最後に観光という観点でインフラが整備されてくる、これによってメリットはたまたデメリットというのはあるんですか？
そうですね、前々回でしたか申し上げましたけれども、三重県の観光客の8割は実は自動車なんです。車で見えてます、
はい、
ですから高速道路ができるというのは非常に期待できます。一方でですね、もう一つ申し上げたのは観光宿泊客が三重県は実は少ないと申し上げました、はい、
おっしゃってました。
これですね、実は高速道路が開通しますと、はい、まあ、便利になるのは事実ですけれども、また宿泊せずに日帰りということも選択肢に入ってきますもんですから、ここはぜひ例えば伊勢神宮に行かれたら、その周辺を周遊されてお泊まりいただいて、三重を十分楽しんでいただいて帰っていただくという、こういう周遊コース、これをぜひ作り上げていくべきですね。
ありがとうございます。本日はこの働き方改革というこの一企業の話から三重県全体のインフラの話まで幅広くお聞きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。電子地ステーション。
さあ、そろそろお別れの時間になってきました。荒木さん、今日はいかがでしたでしょうか？
そうですね、人材の採用のこと言いましたけれども、はい、当社も百五総合研究所もより良い企業にしまして、いい会社にして人材を採用していきたいと思っております。
そうですね、はい、多くの三重県の学生さんをよりこう育てていただきたいと思います、
はいはい、
来週も、三重県のフラットな視点でシンクタンクの視点からお話をお聞きしていきたいと思います。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新、伝えるに関数字の7で電子地、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。電子亭からお知らせがございます。今この年末に向けて多くの方々どこかに行きたいわというふうに思っている方お見えではありませんでしょうか。今電子亭ではランチを提供しております。黒毛和牛うどん膳など温まるようなメニューも取り揃えておりますので、ぜひ足を運んでみてください。今お送りしている曲は高潔ともいでで大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
荒木康之でした。
それでは素敵な一日を。守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数え切れやしない。